ていただきたいというふうに思います。また今週私の説をちょっと書きましたけども、ちょっと文を読んでいただきたいと思います。あと九州ではですね、長崎で私立高校の文化祭でコンサートが、山里フォトスペルクラブなんですけど、400人以上の、高校生のですね、文化祭のオープニングですかね、ゴスペルで始まって、歌うということで、たくさんの方々が一緒にですね、賛美ゴスペルを歌ったり聴いていただくことができたということです。またこの後はチャリティーライブとコンサートがまた歌われるので、長崎においてもさらにこうコストを落とす働きが大きく進んでいるなということをですね、されています。またですね、感謝しました。先週はですね、ご礼拝にですね、新しい方が来まして、で親族の方はこう海外におられる方なんですけど、その方が私たちの教会のことを知っておられるみたいで、ぜひ絶対この教会に行けと言われてですね、すっごい強く押してくださって、で普通だったらちょっと道も迷ってしまってですね、ここ分かんなくて帰ろうと思ったんだけど、あまり強く押されてたので来ましたとか言って、途中でもいいから行きなさいと言われてですね、来たとかなんか言われてましたけど、もうすごく神様触れてくださってですね、イエス様を信じて救われました。神様に感謝したいと思います。新年の一番最初の日ですね、こう救いを与えてくださったって本当に感謝だなと思います。これからたくさんの命をですね、神様に出してくださったなということをすごく思わされています。また今なんか、インターネットだと一緒に見えて世界とつながってますけど、本当に礼拝に来ること自体もですね、世界とつながっていて、今日行きなさいとかですね、遅れてもいいから行きなさいとかですね、もう何て言いますか、すぐこうつながってるというのはすごいなっていうですね、しかもこれからさらにインターネットを用いてですね、行かれると思うので、もし期待しですね、インターネットの働きにおいてもですね、対応を進めていきたいなと思っています。またいくつかですね、コンサートの、問い合わせに来ていまして、ちょっとできないことだったりとか、そういう時もあるんですけれども、そういう面でもインターネットがですね、用いられています。ごめんなさい。あと月刊誌は11月も出てますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。新年が始まりましたけれども、さらにですね、私たちもその新年の並びをしていきたいと思います。まず御言葉をですね、もう一度ご一緒に開いていきたいと思います。出エジプト記の34章10節のところをですね、お願いします。10節の後半が特に与えられている御言葉だということなんですけど、ちょっと私よく分かってなくて、論説になってちょっと違うところを書いてしまったんですけど、出エジプト記の34章の 10節ですね、お読みいたします。3番の157ページになります。今年の御言葉はですね、ご一緒にちょっと声に出して読みたいと思います。出エジプト記34章10節、主は仰せられた。今の子で私は契約を結ぼう。私はあなたの民すべての前で、地のどこにおいても、またどの国々のうちにおいても、かつてなされたことのない美しいことを行おう。あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものである。この御言葉が与えられたんですね。で、今年さっきたくさん動かして語られましたけど、たくさんのなんか、信じられないのたくさんの虹がですね、イスラエルでたくさん虹が出るところじゃなくて、本当に、チームに行った時によく出るんですけども、いつもと全然なんか、違うレベルの虹がたくさん、神の約束の虹が出たんですが、それはこの私はこれを行うぞっていうですね、確証ですね。それが本当にこう私たちの胸に与えて神様がくださっているということを覚えていきたいと思います。またその行うぞって言っているそれを確証してくださっているので、何を行うのかっていうんですか、約束を個人個人与えている約束とか そういうことをもう一度しっかり私たちの御言葉を握ってですね、それを行うぞと神様が言っているので、もちろんその確認が必要ですけれども、それを行っていくぞって言っているので、まあ、最初は一つは一番大きなことはリバイバルですね。リバイバルをまず行うぞっていうことをまず始まって、これからどんなリバイバルに向かって働きが具体的にですね、例的にはもう始まっているんですけど、実際的な働きが大きく進み始めるっていうことと、あと私たち人たちや教会に約束されている言葉もですね、その約束の成就が始まってくるぞっていうことを表しているということをですね、手に覚えて歩んでいきたいというふうに思います。恐るべきものであるっていうので、今年本格的なリバイバルとかじゃないとは思うんですけれども、ちょっと時期からして、ただなんかあるところに入り始めて、大きな働きがですね、始まってくるなっていうことをですね思いますので、祈り示されているものに関して踏み出し備えて、そして踏み出すっていうことをですね成していきたいというふうに思います。それでもう一箇所ですね、開いていただき、そしてですね、ここの箇所ですね、ちょっと久保田牧師がその先週の第7年で言っておられたんですけど、毎日開きましょうって言ってたんですね。で皆さんですね、すぐ御言葉を私たちは忘れてしまうものであり、また奪われてしまうものなんですが、毎日ここを開いてですね、いつもここに帰って、今年ですね、特に、そうだ、主は靴仕業をなされるんだった、また、恐れるべきことをなされるんだ、その私に対する約束は成就するんだということをいつもそこに帰ってですね、行きましょう。そしてまた、それが起こってくるので、起こってきたときに、神様、確かにこのことをしてくださったと、神様を褒めたたえていきましょう。毎日ここを読んでですね、この言葉だからまた語られることを受けて、そうだ、信仰の歩みだったって、こう信仰の歩みを始めていったりとかですね、この言葉から毎日こう語りかけを受けてですね、歩んでいきたいというふうに思います。去年は、いつも喜ぶっていうことをですね、語ってくださったんですけど、そのことも合わせてですけども、言葉がさらに実践、言葉に戻ってですね、実践していきたいと思います。もう一箇所はですね、イザヤ書の55章の、11節になります。イザヤ書55章の、11節ですね、3番の方は1212ページになりますけど、そう、すみません、ページが違います。3番の方は1218ページの、ところですけども、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返ってはこない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の祈ったことを成功させる。この御言葉がガリラでも聖書とかで語られている言葉であるわけなんですけども、また今までいろんな、私たちの群れの中でこう語られてきた言葉でもあるんですが、神の言葉ということに関してですね、私今日短くお話をしていきたいと思います。さっきガイドさんを通して、神の言葉ということに関してですね、ラビをとして学びがこう開かれてくるということで、素晴らしい神様の計画がですね開かれてきて、それは神学校の関係者としてすごくですね、すごい感動しているんですけども、主は本当に語られていることをこう一つ一つ開かれていかれているんだなということをですね、申し上げています。でその中でラビの方やユダヤ人の方、ユダヤ教の方々、神の言葉というのはすごく大切にされるそうなんですね。で例えば私たちはこうなんか爪とかつけちゃって聖書ペラペラめくって聖書読んだりしますけど、向こうの例えば方々、その神の言葉っていうのを、これは神の言葉だからっていうふうに特別に扱って、例えば箸のようなものでこうページをめくったりとかですね、御言葉に対するその、対応というか態度が違うっていうんですね。でそのことを言っておられたんですけども、もちろんそれは一方的な面で彼らはそういうふうにそうすることが義とされるとか、そういう面で、もちろん神様は愛してるでしょうけど、そういう面でやってるわけなんですけども、しかし私たち にとってですね、その神の言葉が重要であるということはですね、それは同じなんですね。なので、まあ、そのバルコ氏はそこからすごくその神の言葉がいかに重要かということをですね、語りかけを受けたということを言っておられたんですけども、今年度私たちもですね、それを神の言葉のすごさっていうのを見ていく年になると思いますので、神様の言葉を私たちはまず第一にし、またそこにですね土台を置き、そしてですね歩んでいきたいというふうに思います。聖書にはイエス様はですね、御言葉の種の、例えのところで種まきの例えの言葉が出てきますね。種まきに出た人はこう種をまいていくんですけど、道端に落ちた種とその、土の薄い岩地に落ちた種と茨の中に落ちた種と、そして良い地に落ちた種と4つの地が出てきて、で3つのところがダメになっちゃうんですけど、良い地だけがこう30倍60倍100倍の実を結んだっていうその箇所があるわけですね。イエスもそれを例えで分かりやすく話してくださっているわけなんですけれども、でそれがどういう例えかというと、私たちがこう神様の言葉は本当に完全で、真実なんですけど、その言葉に対して私たちがどういうふうに対応するのかっていう、その信仰の対応によって全くこの身とか現れてくるものが変わってくるということなんですね。でそのことをこうイエス様はそこでこう言ってるわけです。で確かにまず、信仰から入るところからしてですね、私たちはイエス様の十字架を信じたら、その救いを受け、罪の許しを受け、永遠の命を受けるっていう、その素晴らしい恵みにこう預かっていくわけなんですけども、まずその御言葉に対してまずどういうふうに私たちが対応するか、つまり信じるか信じないか、またそれによってですね、私たちの相手は大きく変わっていくということをですね、まずはっきり覚えていきたいと思います。そして自分よりも神様の言葉を上に置くっていうことをですね、本当に成していきたいと思います。まず私たちはですね、お母さんにですね、こういう時は落ち込むのよとかですね、こういう時は怒るのよとかですね、こういう時は悲しむのよとか、そういうことを教えられなくても自然にですね、日々落ち込みますし、悲しみますし、怒りますし、こう私たちの感情っていうのはすごくこう荒波のようにですね、こう、また遊園地のジェットコースターのようにこう上がったり下がったり上がったり下がったりするわけですけども、でそれは私たちの肉なんですが、でも確かにまず何か悲しいことが起こったら、こう悲しんだり落ち込んだりするということはまず起こるんですけど、それはもう人間なので当然なんですけど、そこからですね、でもそこから、でも神様は全てのことを感謝してしなさいって言ってるから、感謝しようっていうんですね、こう神様の言葉にこう立っているわけですね。自分の感情がこうなんだけど、自分の状況はこうなんだけど、あの人はこんなにひどいことをしたんだけど、だけど感情ではなくて、こう神様の言葉のように私は立とうって言うんですね。こう感謝を始めるわけですね。そうだ、感謝しようと思ってこう感謝を始めていくわけです。でどんどんその具体的に細くなれる細かく、ね、感謝していくわけなんですけど、感謝していくときにこう神様がこう逆転をしていくっていうことですね。本当に視察も本当に変えてくださってですね、客観的に神様の目で物事を見えるようになりますし、問題の核心が分かったり、この問題大したことじゃないんだとか分かったりですね、ちょっと別なことがはっきり分かってきたりとか、本当に感謝するとですね、こう正しい物事を見ることができ、また対応もですね、主が開いてくださったり、逆転も起こってくるんですね。でさっきロシア経済大臣のことが語られたんですけども、中小批判というのが入って、で私たちが悪く言う方がいて、そしてちょっとこの収穫ができない状況だったんですね。でも神様はこう感謝して、そして祈って、こう備えている中 で、ずっとそういう状況だったんですね、実を言うと。 でも本当にこうそのギリギリの前日、その前の、ギリギリもギリギリですね、もうちょっとやっぱりこうお互い理解できないみたいな感じで、多分こう決裂っていう感じで別れるときにパウロ氏はトイレに行ったんですね。それで帰ってきたら、なぜか逆転してて、明日奉仕に来てくださいってことになってしまったということなんですね。で何がどうなってそういうことが起こったのかわからないけども、主が話してくださったっていうことがあったんですけど、本当にやはりこう感謝して き、またこの神様の言葉に信頼してこう踏み出し続けていくと、この奇跡が起こってくるわけですね。ですから私たちはその自分の感情とか施策とか状況ではなくて、それよりも神の言葉を上に向いてですね、偉大人の方々が本当に神の言葉を大切に大切に大切に特別に扱っているように、私たちはその目においては本当に見習い、そして神の言葉が中心であるという歩みをですね、今年本当にこのなしてですね、行きたいというふうに思います。私は農業をしてたんですけども、黒海って黒い海って書く黒海ってとこありますよね。で、高架差すのよくわかんないですけど、あの周りの地域はですね、一番この世界で一番良い、穀倉地帯とか良い土地だったそうですね。で、なぜかというと、その普通の土地っていうのはですね、これ30年前の知識なんで、もう違うかもしれないんですけど、でも30年前の知識聞いていただきたいと思うんですけど、こうアルミナっていう物質があってですね、で、他にもあるかもしれないんですけど、こういうものがあって、その結局窒素とかリン酸とかカリとかいろんなこう栄養をですね、こう畑とか土地にこうわーっと撒いても、それがみんなくっついちゃって結局こう作物に吸収されないわけなんですね。で、されにくくなっちゃうんですね。でもその黒海っていう海の周りの土地っていうのはこう特別にそういうものがこう切れてる、この変な手が切れてるわけです。それで素晴らしい土地なんですけども、で、本当に良い地に落ちるっていうのは、その御言葉が信仰に直接結びつけられるんですね。他のものじゃなくて、だから私たちがこう御言葉をですね、そのままストレートに、さっきは子供のようにって言われましたけど、子供のように感謝し、そして神様の言葉に子供のように賛美して、子供のように神様に従うっていうことをですね、今年度本当にですね、個人としても教会としてもですね、本当に成していきたいというふうに思います。で、その原則に立つときに神様は素晴らしいことを成してくださるということを覚えていきたいと思います。また今回その秋元牧師はですね、そのいっぱいこういろんなことがあったんですけど、その天候がですね変えられて、その新年礼拝もすごい雨降ってて室内でやるってことになって、今年はそうか、室内礼拝なのかと思ってですね、これも新しいことなのかなと思ってたんですね。でもやはりこうガリラで行って礼拝するっていうのは、なんていうんですか、外でガリラ区の、その岸辺で礼拝するっていうのがポイントで、そこで言葉を受けるっていうのがポイントで来てるわけなんで、で、みんな必死でそこでこう、チームも天気に、私たちも祈りましたけど、天気になるようにってことは祈ったわけですよね。でもなんか心の隅でやっぱ今年は室内なのかなとかですね、いろいろこう考えてたこともあったんですけど、でもその晴れさせてくださって、で、クワッドコプターも飛んじゃったりなんかしてですね、撮影もできたり、すごかったですね。で、その後あるもしてもその感謝はしてたんですけども、 でもあるところに来たら、ちょっとその時にちょっとよくちょっと聞き落としちゃったんですけど、なんかもうそれ終わってですね、なんか移動かなんかした時に、でもいや、ちゃんと感謝しなさいっていうことを言われたそうなんですね。で、例えば小さな、天気が変わったことは小さなことではないんですけど、小さなことっていうか、そういうことであったとしても、丁寧に感謝したり丁寧に信仰の対応するっていうことを働いてですね、で、あなたがリーダーだったから、副リーダーだったから、あなたが言えばちゃんとそうなるんだから、今この状況の中ですね、途中でみんなを止めて感謝するっていうのはちょっとやりづらい状況だったみたいなんですけど、でも神様が語られてですね、そこでちょっとそこでまず止まって感謝をするってことをされたそうなんですね。で、今年その語られたことは一つですね、小さなことにですね、忠実にとか、小さなことをですね、正しく対応するっていうことをですね、語られています。で、小さなことの奇跡を大切にし感謝するっていうことが、また大きな奇跡とつながっているっていうことなんですね。そのことが語られています。なので私たちもそうか、じゃあ私の周りも小さなことあるなとか、祈りの答えを見たなとかですね、このこと答えられたなっていうことはあると思うんですけど、私たちの生活の中でもこれから小さなことを感謝ですね、まずして、小さなことを神様に栄光を返して、主は素晴らしいことをしてくださったということをまず一つ一つこう丁寧に感謝し、主に栄光を返していきたいと思います。で、その中で本当に大きな奇跡がですね起こってくるということ、 ですね。また大きな奇跡が起こった時に本当に神様の栄光を返すものとなっていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。まあ、小さなことを大切にする中で、もちろん失敗もあると思うんですけど、そこからまた学んでいくっていうことがすごく重要であり、そこからまた私たちは多くのことをですね、また受けていくっていうことをですね、覚え、それは大きなことの備えとなり始まりとなっていくっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。もう一度ですね、言葉を開いてたいと思います。イザヤ書の55章の11節を読みします。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰って行い、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるですね。また詩篇の時34章10節、主は仰せられた、今ここで私は契約を結ぼう、私はあなたの民すべての前で、地のどこにおいても、またどこのどの国々のうちにおいても、かつてなされたことのない苦しいことを行おう、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう、私があなたと共に行うことは恐るべきものである。お祈りします。愛する天父様、胸に御言葉を与えてくださっていることを感謝します。私たち体の一部ですから、この一人一人にそれがこれから具体的に成就してくることをありがとうございます。一人一人待ち望んでいたことや祈っていたことの成就、またこの教会に与えた約束の成就、また神様のご計画の成就が始まってくること、特にリバイバルが始まってくることをありがとうございます。どうぞ、その後の御声に信頼し従っていけるように、どんな小さなことも感謝し、また、このマイナスともあることも感謝し、信仰の対応をきちっと小さなことにも成していけれるように助けに導いてください。たくさん小さなことの奇跡を見、そして大きな奇跡に預かっていくことができるように、私たちの信仰をさらに引き上げてくださり、また日々信仰を用いていけれるように助けに導いてください。この時を感謝します。今年神様は本当にこの人間関係の回復や、またこの病気の回復や、またあらゆることの回復と、また奇跡を成してくださることをありがとうございます。またこの魂の回復、リバイバルを成してくださることを感謝いたします。イエスのためお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今は私たち人一人を愛しておられる、また私たちの、具合の悪いところ、また病の部分を、また私たちが知らないでいる悪いところもご存知であることをありがとうございます。一人一人に触れてください。完全な癒しを与えてください。また家族や親族や祈っている人たち、取り出している方々、一人一人にその癒しと解放の技を成してください。またこのオンラインで見ている方々の一人一人に主が今触れてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストによって一人一人の体をイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、精神の病を意識するのと人一人の力です。さらに言葉を受けてください。私はあなたにはっきりと言葉を与える同志を教えられます。まだ何かこう、ご自分の問題やその課題に関して言葉を受けてない方がいますが、しかし主はそれを与えるので、それを聖書を教えられる、主が導かれるところを読んでいきなさい、同志を教えられます。またこの御言葉っていうのは、このあなたの家族にも成就すると教えられます。私はあなたの家族に、また親族に苦しいこと、また恐るべきことを行うと教えられます。天様、感謝します。今私たち一人一人触れてくださっていることを感謝します。内臓を癒してください。イエスキリストの見えて、このお腹、特にこの下腹部、胃腸の働きを正常な状態に向かい。感謝します。神様、本当に人に癒しを与え、解放を与えてくださることをありがとうございます。今、一人一人の細胞を全てに触れてください。完全な癒しを与えていってください。精神に触れてください。完全な癒しを与えていってくださることをお願いいたします。この確かに、この死の時は完全であると称されます。ある問題に関して長く戦ってきた方や、解決された方々も、この解決と勝利、また回復と癒しを見ると称されます。感謝します。エス様の名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お祈りします。 御声に願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前一度私たち一同と共に常しえまでありますように。